ただいまから前奏をもって主の2021年元旦礼拝を執り行います。賛美歌を歌います。座ったままで小声で413番1節4節祈りを捧げます。主よ、皆を褒めたたえます。今日このように元旦礼拝を行うことができますことを感謝申し上げます。 昨年はコロナ禍となり、思いがけない歩みを強いられました。今年もその戦いは続きます。どうか守ってください。また主よ、私たちの心に宿る内なる罪が、隣人と自分自身を苦しめました。どうかお許しください。悔い改めをもって新しい心となって、新しい年を歩ませてください。年の初めにまずあなたに心を向けます。御言葉を聞き、賛美と感謝を捧げることをもって、主の2021年の歩みを始めます。どうかこの年をあなたの祝福で満たしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。今日は2つの詩編です。詩編148編、詩編は校章といって、主識者と回収が互いに読み合わせる、そういう読み方があります。小声ではありますけれども、回収の皆様は詩編148編の下の段の主を賛美せよ、この言葉の部分を読んでいただきたく願っております。そのような形で詩編148編朗読いたしましょう。ハレルヤ、天において高い天で、御使いらよこぞって、主の万軍よこぞって、火を月よ、輝く星よ、天の天よ、天の上にある水よ、主の皆を賛美せよ。主は命じられ、すべてのものは創造された。主はそれらをいよいよ限りなく立て、超え得ない掟を与えられた。地において海に住む竜よ、深淵よ、火よ、氷よ、雪よ、霧よ、御言葉を成し遂げる嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実を結ぶ木よ、杉の林よ、野の獣よ、すべての家畜よ、地を這う者よ、翼ある鳥よ、地上の王よ、諸国の民よ、君主よ、地上の支配者よ、若者よ、乙女よ、老人よ、幼子よ、主の皆を賛美せよ。主の皆は一人高く、意向は天地に満ちている。主はご自分の民の角を高く上げてくださる。それは主の慈しみに生きるすべての人の栄誉。主に近くある民、イスラエルの子らよ、ハレルヤ。信仰教会では年末と年始の礼拝におきまして、ハレルヤ詩編から御言葉に聞き入っています。ハレルヤとは、あなた方は主を賛美せよという賛美へのお招きの言葉であります。大きな声で 賛美することはできませんけれども、心に賛美の思いをあふれさせて新しい年を始めたいと願っています。また昨年は本当に息苦しいようなそういう歩みでした。この感覚は今年も続きます。しかしそのような中にあって教会に集ってきて賛美をする、それは心を広げることです。その広がり、豊かさ、それをどんなことがあっても今年体いっぱいに味わいたい、そう願っております。この詩編148編は壮大な歌です。ハレルヤ、あなた方は主を賛美せよという呼びかけの中のあなた方とは、御使いのことであり、主の万軍であり、三節の日というのは太陽です。太陽、月、輝く星、宇宙全体を主を賛美せよ、宇宙に向かって主への賛美を呼びかけています。四節で天の天よ、天の上にある水よとこうあります。これは古代の一つの宇宙観を表しています。下に水があって、上にも水があって、その上の水が雨となって降ってくる、そういう理解です。五節、ここでもう一度主を賛美せよと呼びかけ直します。理由が述べられています。主は命じられ、すべてのものは創造された。呼びかけられていますすべて、星も太陽も御使いも、すべて神がお作りになったものだ、あなた方は主を賛美せよ、こう理由づけて呼びかけています。また主はそれらをよよ限りなく立て、超え得ない掟を与えられたとあります。この天の上にある水の境が決壊したことが一度だけあります。ノアの洪水の時です。それ以外破られたことはありません。また天の星は本当に定められた軌道を外れることなく動いています。あなたが立てた掟は今もしっかり守られている。宇宙よ、天よ、すべてよ、主を賛美せよ、こう呼びかけています。で、七節以降、一節において天において主を賛美せよとこう語りかけ、天上界への呼びかけがまずあり、七節以降は地において天上で神賛美がなされている。いや、それだけでない、この地において地上で神を賛美せよとこう呼びかけています。海に住む竜よ、深淵よとありますけれども、力ある竜が海に住んでいる、誰も御することができない。しかしその竜さえもあなたを賛美する被造物に過ぎない。また火よ、氷よ、雪よ、霧よ、嵐よ、自然界の天候もまたあなたを賛美する。そして山々、丘、木、杉の林、植物、野の獣、家畜、鳥、また爬虫類もここに挙げられていますし、すべてが主を賛美せよ、星たちが天で主を賛美している、この地においても被造物がすべて主を賛美している、このようなイメージがここに描かれています。そして十二節では、若者よ、乙女よ、老人よ、幼子よ、すべての人が主を賛美するのだ、こう語っています。
そして注目すべきは11節です。ここに地上の王よ、諸国の民よ、君主よ、地上の支配者よとあります。主を賛美するのは若者、乙女、老人、幼子、本当にすべて、また民族を超えてすべての民です。さて、この詩編において強調されていることが2つあります。1つはすべてという言葉です。日本語の聖書はすべてを全部訳していませんけれども、例えば2節、御使いらよこぞって、主の万軍よこぞって、こぞってがすべてです。このすべてという言葉が付されています言葉は、主の御使い、主の万軍、輝く星、丘、杉の林、家畜、諸国の民、地上の支配者。これにはすべてすべてという言葉がついています。この詩編が表していますのは、主なる神とはすべてのもの、物質という意味でのものであり、すべてのもの、人から賛美を受けるにふさわしいお方だ。教会に来て賛美歌を歌っていますけれども、私たちはこのような広がりの中で、天地万物、宇宙を含めた被造物と一体となって賛美をする、そのイメージを年の初めにしっかり心に描きたいのであります。またこの詩編が強調していますもう一つのことは、1節から6節においてまず天上の賛美を語り、7節から12節において地上の賛美へと移り変わっていきます。そしてこの地上における賛美の中で、地上という言葉が繰り返されていますのは11節です。地上の王よ、地上の支配者よです。王、支配者は神を賛美するよりも自分の栄達を喜ぶ者たちであります。しかしそうであってはならない。天で賛美がなされている、地上の被造物が賛美をしている、その中にあって地上の王よ、地上の支配者よ、あなた方も膝をかがめて主を賛美せよ、この呼びかけがなされています。そして13節、5節と同じようにもう一度主の皆を賛美せよと語り直し、その理由が告げられていきます。主の皆は一人高く、意向は天に、天地に満ちている、天と地に満ちている。また14節、主はご自分の民の角を高く上げてくださる。当時牛が角を上げるというのが力の象徴でした。賛美する神の民の角を神は高く上げてくださる、その喜びがここに記されています。そして14節の後の言葉ですが、それは主の慈しみに生きる人すべての栄誉よ、主に近くある民よ、イスラエルの子らよとあります。これは違う訳し方が可能です。栄誉という言葉と賛美という言葉は同じです。そしてこの最後の文章は、賛美、それは主の慈しみに生きるすべての人に、主に近くある民に、イスラエルの子らに、賛美が誰に与えられているのかということが言い換えられています。そしてまたこの賛美という言葉は栄誉という意味にも訳されます。 イスラエルの民が、主に近くある民が、主の慈しみに生きる民が、本当に主を賛美する。それがその者たちの栄光だ、栄誉だ、こう言い換えています。私たちは毎手術賛美歌を歌い賛美をしているのですけれども、この広がりの中で声を出しています。またこの148編において主っていう言葉が修飾語としてついていますのは、主の御使い、主の万軍、主の慈しみに生きる人、主の民です。本当に聞き取れる形で声に出して賛美するのが天使であり主の民だ。なぜ主が主の民を作られたのか、賛美するためである。このことがここにはっきりと描き出されています。さて今日はこの148編を心に覚えつつ、その続きともいえます149編に進んでいきます。一節から五節、ハレルヤ、新しい歌を主に向かって歌え、主の慈しみに生きる人の集いで賛美の歌を歌え。イスラエルはその造り主によって祝い、シオンの子らはその王によって喜び踊れ。踊りを捧げて皆を賛美し、太鼓や盾ごとを奏でて褒め歌を歌え。主はご自分の民を喜び、貧しい人を救いの輝きで装われる。主の慈しみに生きる人は栄光に輝き、喜び勇み、伏していても喜びの声を上げる。148編は宇宙に向かって、自然界に向かって賛美せよと語っていましたが、この149編はあなた方イスラエルの民は、あなた方シオンの子らは、あなた方主の慈しみに生きる人は、そして4節、あなた方貧しい人は、その集会の中で賛美せよ。神の民に向かって賛美を呼びかけています。それもただ言葉で喜ぶだけでなく、喜び踊れ、踊りを捧げて、太鼓や盾ごとを奏でて、あなた方は本当に心から喜んで神を賛美せよ、この呼びかけであります。先ほど語りました人たちはみんな同じですけれども、貧しい人という言葉が注目を引きます。詩編によく出てきます。主の御前にへりくだる人です。主の慈しみをしたい求める人です。ある弱さを身に帯びている人です。だからこそ主の慈しみが必要です。そのことを知って主によりすがります。そのものに神は必ず救いの輝きを装わせてくださる。賛美をするというのは、立派な人が立派になって賛美をするのではありません。貧しい人が、弱さを覚える者たちが、神により頼み、神に救いを与えられ、神に輝きを着せていただき、その祝福を与えてくださる神を賛美するのであります。またこの貧しい人という言葉と対比される言葉は、普通でしたら金持ちです、それでも意味は通りますが、傲慢なものです。感謝することができないものです。自分の立派さを誇るものです。 その人たちとの対比で貧しい人が登場します。そして今日148編と149編の2つを合わせて読みたいと願った理由が6節以降に記されています。お読みします。口には神をあがめる歌があり、手には諸刃の剣を持つ。国々に報復し、諸国の民を懲らしめ、王たちを鎖につなぎ、勲功に鉄の枷をはめ、定められた裁きをする。これは主の慈しみに生きる人の栄光、ハレルヤです。この6節はドキッとする言葉です。口に賛美、手に剣です。またこの詩編が誤って用いられ、宗教戦争などで戦いの歌としても用いられてきたという悲しい歴史がこの背後にあります。しかしカルビンは語りますけれども、今の時代、剣を持つことができるものは警察であり、悪しき者を罰する権能を持っているものだ。私たちが持つのは御言葉の剣でしかない、そう語っています。で、この149編がこれらの言葉で何をしようとしているのか、また私たちが賛美という時にどうしてこういう剣というふうな言葉で語られる内容がそこに含まれてくるのか、そのことに今日思いを向けたいのです。149編がこのような展開を示すのは2節があるからです。イスラエルはその作り主によって喜び祝い、シオンの子らはその王によって喜び踊れ。神の民は神を賛美するときに神を王と呼んで賛美します。王なる主、王なる神に賛美を捧げます。その賛美がなされているときに、まことの王に逆らう地上の王がいる。そして自分をおごり高ぶらせ虐げる指導者たちがいる。この現実です。まことの王が王として賛美されるときに、必ず悪しき王、おごり高ぶる者に神の裁きが下る。神の裁きが公平に下ることによって王への賛美が完成する。そのイメージがここにくっきりとはっきりと表されています。そしてこれは148編において、地上の王よ、地上の支配者よ、主を賛美せよ、こう呼びかけていたことの展開であります。私たちは今年本当に心から主を賛美したいと願います。そのために必要なことは謙虚になることです。おごり高ぶらないことです。自分を褒めそやさないことです。どんなに虐げられている人であったとしても、どんなに弱さを身にまとっている人であったとしても、自分を誇り出すとき賛美は崩れています。神のみを喜ぶ、神にのみ賛美を捧げる、自らを誇らない、この歩みに徹底する一年を歩むことができればと願います。そしてまたここで王に向かって語られている、このことにも心を向けます。149編は 新しい歌を主に向かって歌えとなっています。今日の説教題も新しい歌を主に向かって歌えです。このような呼びかけは詩編においてすでになされてきました。96編、1節、新しい歌を主に向かって歌え。で、96編の締めくくり、主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。98編、新しい歌を主に向かって歌え。そしてその締めくくり9節、96編と全く同じです。詩編が新しい歌を主に向かって歌えと語るときに何がイメージされているのか。終末の完成です。王である神が全く賛美を受けるときに悪しき者たちに裁きが下る。そしてこの地に神の支配が完成する。そしてその支配は神ご自身が新しい御業を成してくださることによってのみ完成する。神よ、あなたの御業を完成してください。主よ来てください。虐げられています。不正があります。涙があります。ご覧にならないのですか。神よ来てください。あなたの支配を完成してください。新しい歌を歌わせてください。この祈りが新しい歌を主に向かって歌えというこの言葉に込められています。詩編149編はそのことをするために手に剣を持てと語りました。しかし私たちは剣でもって戦いをしません。主イエスキリストの御足に習います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れへりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものすべてがイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。フィリピの信徒への手紙2章です。キリストが全くへりくだりと従順を捧げてくださったことによって神への賛美が完成する。これが新約聖書のメッセージであります。クリスマスの喜びがまだ続いています。イエス・キリストが新しい支配の技を今この世で行っていてくださいます。へりくだりによって神の賛美を立てる技であります。私たちは主の日ごとに集まり、傲慢な自分の罪を悔い改め、新しい歌を、神が始めてくださる新しい御業を心に描きながら賛美し続けたいと願います。祈りを捧げます。 神よ、御言葉をありがとうございます。私たちの賛美を強めてください。自然界が賛美する、その賛美の広がりがこの街道にこだましますように。賛美するたびに私たちの心を広げてください。賛美するためにたびにへりくだらせ、謙遜なものへと私たちを整えてください。ただあなたに栄光を期し、あなたを賛美する、その一年を、またその人生を全うさせてください。賛美するたびにあなたが完成してくださる御国の到来を待ち望み、新しい歌を心から歌わせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
では使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。詩編歌149編1節3節、座ったままで歌います。 献金を捧げます。本日の献金は神戸改革派進学校のために用いられます。
天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。今日気持ちも新たに元旦の礼拝に招いてくださり、御言葉をいただき、あなたの御国の民として新しい年の歩み出すことができましたことを心より感謝いたします。コロナウイルスの感染の不安の中で、この年も不安の毎日毎日を、また教会生活をもう歩めればならぬことは変わりはありません。しかしどのような時も、どのような不安の中にあっても、またどのような試練に巡り合おうとも、どうぞあなたが一人一人を支え導いてください。今それぞれの思いの中でふさわしい捧げ物を持って主の御前に出ることができ、感謝いたします。どうぞその献金を私たちの心からの献身の印としてお受けください。そしてこの献金が神戸改革派進学校のさらなる真理の教授と、またさらなる多くの進学生が集まる集いとして歩んでいけるように、あなたが新しい年一年間を導いてください。主の御名により祈ります。アーメン。
お体の許します方はご起立ください。賛詠545番。時はにあ 仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同の上に、この年もまた常しえに限りなくあらんことを。アーメン。